牛です。
通りです。
ラジオ1129です。あれ、もしかして観客がいらっしゃる、
はい、またあのあ、おはりこさんが聞きにいらしてくださってます。
ありがとうございます。
ツイッターにシェアする前から、
あ、そうだ、ツイッターシェアしなきゃ。
もうすごい。
280回ぐらいなんですか？
はい、そうですね、そのぐらいです。もしかしたら282回かもくらいです。
じゃあそうだと思います。
ツイッター、ツイッター。
ツイッターに。
森さんから。
はい。
まずお便り来てるので、温め
な。いやー、それはちょっと、しっかり取り上げないといけませんね。
モーリーさん
を
振り返ると、はい、あの芋煮会から来てくださってるという、
いやー、はい、もう
スーパーコンサースナーの方、
すごいことですね。
すごいことです
よね。芋煮会のことなんてなかなかもう記憶が定かでないぐらい
ねえ、共同に行ったのかな。
そう、共、いや、え、仙川じゃなかったっけ。
そうだ、仙川です。
仙川ですよね。いやー、大変なことが。
お久しぶりにメールいたします。はい、モーリーと申します。
はい。
シーズン29当初から聞いていたのに、はい、育児と余裕がなくしばらく聞けずにいたのですが、最近は一人の時間や車で移動する際にまた聞いています。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
空いてしまいましたが、1年くらい前の回から少しずつ聞くことにして、と追いつきました。前回の牛さんの浜松トーク、地元が近くて映画や買い物を浜松に出かけることが多かったので、楽しく聞かせていただきました。イヤス君は数年前にゆるキャラグランプリでなぜか1位を取っていて、その時に知ったのですが、
1位だったんだ
見慣れると可愛く思えていきます、
はい、
爽やかは本当に地元民がみんな大好きで、私も帰省のために食べに行くので、うちさんも美味しかったとおっしゃっていて嬉しいです。乾杯ドリンクの存在、かっこ店員さんも乾杯を知らなかったので、次の帰省では子供にぜひやらせてあげようと思います。
ぜひ、お茶美味しいし。
油に指まで入れる天ぷら屋さんも知らなかったので、いつか行きたい候補になりました。
そうですね、
これからも、いい肉楽しみにしています。皆様お体に、お体大事にお過ごしくださいっていう戦いなので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうか、なんかそんな間が空いていたことも気づかず、
はい、
お名前は、うん、普通にめっちゃ覚えてたし、
うん、
なんか間が空いてるというイメージも特になかったです。
はい、
はい、
子供が生まれて育ってちょっと手が離れるぐらい空いてるぐらいやってるんだねこのラジオは。衝撃
だって、鳥ちゃんだってさ、
まあ、
もう2人目だよ。
まあ、まあ、そうだもんね、うん、そういうことですよね。
そういうことですよ。
いやー、大変なことだ。
乾杯ドリンクね、ぜひ。
そう、乾杯ドリンクいいですよ。お茶が美味しいし、
うんうん、
あとなんだっけ、浜松トークもしました、うん、しましたね。
あれから旅行は行かれてないですか？
あの後はしっかりした旅行はないかな、ないような気がします。あと芋煮会にね、
うん、
モーリーさんは来てたことが判明したんですよね。
そう、
調べたら、
はい、そう、
芋煮会は何年前ですか？
多分2010年
恐ろしい。
10年じゃないかな、
そのぐらいな気がする。確かに2010年ってだって
1年前、
11年前 その時生まれた子はもう小5ぐらいってことですよ。
怖いと。だって普通の話がホラーに覚えてきて。
いやー怖い怖い。
軸歪んでるよな。
歪むわ。いやいや歪むわ。
大人になってからって早すぎてちょっと怖い。
早すぎますね、本当。早すぎますよ。困っちゃうな。
ちゃうな。
すごいことだよ。
すごいことだね。
その頃から料理レパートリー何も増えてないよ。
何で急に料理
いやーなんか芋煮か芋煮作ったじゃん。
あーまあね、そうね、まあ料理は、うん、料理はもうなんか諦めたので
その頃から成長しないことなんか上げ始めたらもう震えて
あじゃあ逆に成長
震えて立ち直れなくなる人
が成長したことをあげよう。
あ
何成長したかな2010年ぐらいから。
でも牛さんは結構環境激変したんじゃない。
確かに確かに。
あ、まあ、環境は変わったかも。
だってその時はまださ、
うん、
あのラジオ番組持つとすら思ってないじゃん。
持ってなかったですね、
うん、
確かに
伸びがすごいですよ。
友人の伸びがすごい
ですね。すごいですね。
伸びなのかな。伸びてはない気がする
そうなの、
うん、
そうかな。
何かの技術がついたとかではない。
トークは
トーク技術ついてないと思います
よ。もともとあったって話だよね。
もともとあったとも思わないけど、うん、P は何か11年間で何がありましたか。
私は何だろうな、編み物できるようにな
った。ああそれは大きい。それは大きい。
編み物できるようになりました。
それはとても大きいですね。
まだ初心者だけど。
いやいや立派なもんです。
いやいや、
そのぐらい、
はい、
常に成長していきたいものですね。はあ、いや、これからも聞いてください、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本当に、
はい、またお便り待ってます。
まさか十数年続けていくなんて。
はい、
うん、はい、なんだ
私の挙げるトピックは、
あ、はい、トピック。
みんなが紀伊国屋地下街をすごい嘆いてるから。
そう、最近知ったんですよ。
私も昨日知った。
私そんな地下街行ってなかった早から。
あ、そうですか。
下に画像を見たらギュウギュウしてて。
そう。あそこはいい場所ですよ。あそこの新宿紀伊国屋書店地下街は天井が低い。
うん、
天井低いとこって大体いいとこなんですよね。
そうなの。
そう、そうです。
コロナ禍においては大変やけど、
まあ通気性は良くないでしょうけど、うん、浅草の駅の地下街とかも天井低いんだよね。
ああそうですね。
ちょっと怖いところじゃん。
そうそう、不気味なところ
ちょっと臭いとこだよね。
ちょっと臭いところそう。
あそこは気になるよね。
あれはなんかよく東京に残ってるなって感じの、うんうん、いいとこですよ。
あそこは初めて入った時びっくりして、
なかなか衝撃ですよね、うん、あそこ。
アジア感がすごい、
うん、香港とか台湾みたいなイメージ。
いていいのかなって思っちゃうもんね。
うん、なんかやってるお店もよくわかんないお店ばっかりですよね、うん、
マッサージ屋とかなんか
よ。そう、マッサージ屋なのか病院なのかよくわかんないような感じのところとなんか古本屋みたいなのもなかったっけ。
そうなんだ。
なんか古本っていうか古ビデオ屋みたいな。
へ、
でもここのとこ行ってないからもしかしてなくなっちゃったりしてないかな。
なんか美容院みたいなの入ってなかった
っけ。あった気がするあとなんかカウンターしかない立ち飲みみたいな。カウンターって言ってもなんかもう廊下にあるなんか立つみたいな感じの。でも梅田もそういうのあるよね、大阪の。
へ、
梅田にもなんか通路に普通にみんなが行き交う通路に板みたいなのが出っ張ってて、そこにおじさんたちがあのぎゅうぎゅうに斜め向きに入って なんか食べるとこあるよね。食べ飲み。
斜め向き。
なんか牛乳に入るからもう斜めになっちゃう。
へ
ー。もう潰れたかな、その松葉かな、わからんけど。ああ、
そういう、なんかそんなような名前だった気がします。なくなったのかな。
うん、最近見ないから。
ああ、そっか。まあコロナだったらさらに、
そうですよね。む
しろ大変だったでしょうけど。
紀伊国屋地下街はそこまでアジアではないけど。
あ、全然、うん、そんなことないんだけど、でもなんかチェーン店らしきものがほとんどなくて、ファーストキッチンぐらいかな。いや、
結構多いんじゃない。
あれあったっけ、そんな。
結構多い印象。
ファーストキッチン、ファッキンと、
なんだっけ、あのとんかつの、
あー、あったね。
と、
はい、とんかつあった。
あとなんだっけ。
でもなんか居酒屋なのか喫茶店なんかよくわかんないやつとか、
うん、
なんか変な感じのが多かったんですよね。
なんか薬膳カレーみたいなお店があって、
そう、あそこは割と新しい、
ね、あそこ気になるんだけど一回も入ったことないん
で、ね、あそこめっちゃ入ってる。
あ、本当、
うん、あそこはね、でもとても美味しいっていうほど気に入ってるわけでもないんだよねなんか入りやすいから入ってる、
うん、私ファーストキッチン入っちゃうんだよね、あそこ
に。ああ、あそこのファーストキッチンも狭くてちょっと変だよね。
うん、うん。だから本、上で本買って、
うん、
ファーストキッチンに入って、うん、ちょっと読んで帰るみたいな、
う
ん。
そう、あそこちょっと読むための場所だからね。
うん、
クローブっていうその新しめのカレー屋さんで私はそれをやります。あのカレー屋さんだけなんか生き残るっぽい。
ああ、そう書いてあった、
うん。それはでも別にいいのにって思ってる、入ってるけど。
でも2022年までは何も
工事だ。ああ、そう。なんかあそこにスパゲッティのスタンドみたいなのがあるんだよね。
うん、
スパゲッティスタンドと、あと焼きそばのスタンドと、
うどんとかあったっけ？
うどんもあった。
うん、
でもなんかまあまあ新しいんだよね。そのスパゲッティのところと、その薬膳カレーじゃないもう一個カレーがあって。
あったっけ？
うん。そっちが確か本当に古いの。
へ
ぇ。うん、でもなんか、ちょっと残念だけど、
うん、
お店がなくなることよりも、あの、天井低いのがなくなるのがちょっと残念。
ああ、なるほど。
あれ、建て替えみたいなことなの？
なんか改装って書いてあったと思う。なんか天井もしかしたら、
耐震。
耐震か。
はい。
じゃあ、
もしかしたら変え、
変えちゃうかも、ね。
天井低いまんまだったら歓迎です。
ありえるかな
天井さえ低ければ。あと、新宿だと、
うん、
大江戸線のあたりから、大江戸線の新宿西口駅のあたりから、
うん、
JR の方に登っていく途中にある、
うん、
なんか、異様に狭いサンマルクと、
うんうん、
木の実売ってる店のところ。
木
の実？
なんか木の実とミックスジューススタンドが一緒になったような、なんとか食品っていうのが、あるの、そこに。
ある？
ある。でもそれが、それもなんか最近なくなったっていう話を聞いた。最近あそこ行ってなくて。
どこだろう。
もうめちゃめちゃ通路のとこにあるんだよ。
全然思い出せない。
愛知食品っていうか、
あ、そんなんな気がする。
営業って書いてある。
あ、そう。あ、じゃあなくなってないのか。なんかあそこも中2階みたいなのがあって、
あの辺に
中2階も天井狭いんだよね。
なんかガランドのとこ。
ガランド？
あ、でもないのか。
でもないな、うん、
あそこ変だよね。
変。
大江戸線の、
あの大江戸線から地下 3,4 階ぐらいからずっと登ってきて、
うん、
JR に向かって歩いていく途中にその木の実とジュースのところがあって、
うん、
右に異常に狭いサンマルクがあって、
うん、
その先ぐらいになんか謎の中2階登っていく階段があって、そこ登っていくと墨絵っていうなんかいい感じのパン屋さんと、高野かな、フルーツ高野、千引き屋高野、高野かな、高野のお店もある。
全然わかんない。
あれもし、
どうしよう、
もし知らなかったらね、あそこ行った瞬間多分 嬉しいと思う。あんな空間あるんだって思うよ、
パラレルワールドみたいな。
そう、そうかも。
やばい。
でも絶対通ってると思うんだけどな。
怖い。
メトロ食堂街っていう。
そう、メトロ食堂街。そうそうそう。
ああ、はい。
はい。
はい。メトロ食堂街は、
はい。うん、
あ、なんかもっと
手前だったと思う。あそこなくなったじゃん、全部。
え、なくなった？
え、あの、閉店した。2020年9月に。
じゃあ、あの、墨絵のパンとかももうないのか。住江新宿、うん、あ、住の絵って読むんだ。住の絵移転って書いてある。
パーコーメン、よかった、移転してた。
あ、パーコーメンの店もあったわ、あそこに。あったあった。ただ別にあそこはあの天井低いで思い出しただけでそんなにあの思い入れのある店があるとかでもないんだけど天井低いとこ好きなのかな。
うん、好きです。
好きですね。あとなんかこんなところに地下街がみたいなのがあるとちょっとテンション上がる。
あー、わかるかも。
うん、なんかミロードの通路とかも知らなかった時に初めて行ってちょっとテンション上がった。
ミロ
ードの通路わかる？なんか新宿南口の南口、ごちゃごちゃだからなんて説明したらいいのかな。南口の改札出て、
うん、
右に行くと、
モザイク通りのところ。
そう、それ、モザイク通り。モザイク通りを知らなくて、
うん、
知らなかったのは本当にずっと昔だけど、こんな通路がって思ってちょっとテンション上がったよ。
あ、ね、あの
モザイク通りは。
確かにあそこちょっと突飛かもしれない。
変だよね、作りが、
うん。
なんか、ビルとビルの隙間みたいなところに抜けていける。うん、
あそこのことか。
そう、なんかめっちゃローカルな話してるすいません。
あのタイルで、タイルが貼ってあるから雨の日に通るともうすごい大変なことになる。
大変大変、びしゃびしゃになって、しかも
絶対転ぶってい
う坂なんだよね。
そう、怖い。あそこ、
あそこ怖い、怖い、あそこ
怖いんだよ。
わかる、
うん、
そうだよね。
滑る。
で、あのモザイク通り沿いにある店もなんかちょっと変なお店があったりするから、
うん、
新宿勤めてた時はよくあそこ好きで行ってたわ、
うん、なんか西口の行き方が分からなくて、
うん、
上京したての時は必ずあそこの道通ってた。
ああ、その新宿を解読するの大変だよね。
大変だよね。
でもなんかやっぱりあの不動産屋時代に新宿勤務だったから、
うん、
毎日新宿駅だったから、
うん、
もう新宿はかなり解明したのね、その時に。その通路とかを、
うん、
いい気になってたんだけど、
うん、
いい気になってた、
うん、最近行ったらなんかまたちょっと変わったっぽくて、
うん、
ちょっと困るんだよそんなことされても困るって思って。
新宿は、うん、あの西新宿方面につながって、うん、てる地下通路が、
ややこしい、
もう超ダンジョンじゃん。
あれはダンジョンだ ね、 ね、
あれをね、れいつか制覇したいなって思って
る、
ね、
あれは大変わかるよ。
あれはなんかウィザードリーみたいな、
うん、どこまで行けるのかがわかんないよね
そう、同じ景色がずっとそうそう続いてて、
お店とかもないしさ
すごい、なんか
すごいよね、あれ、
うん、新女神転生とかウィザロイとかそういうのを連想する。
池袋もすごいんだよね、
うん、
池袋、あ、
池袋もわかんないね。
西口に新しいデパートとかがちょっとできちゃったから、猛烈に複雑になって、なんかね、池袋のジュンク堂が大好きだから、
うん、
よく行くんだけど、
うん、
ジュンク堂ってちょっと遠いじゃん、
うんうん、
あのでっかい9階ぐらいある純駆動、
うんうん、
あそこはまあ絶対1階地上に出なきゃいけないわけだけど、
うん、
あの純駆動って変な交差点にあるでしょ、複雑な、なんか6サロみたいな、
うん、
あそこのなんか斜めに入ってく道に、もうほんと説明できない、難しいなんかね、
近くね、とりあえず近くね、
そうそう、そのあたりに、
うん、
の古そうなビルに急に池袋駅出口って書いてあるの、20何番出口みたいなこと書いてあって、こっから行けるのと思って、なんかある時たまたまそこ通って、えーって思って、結構遠いんだよ、うん、そっから行くまで、うんうんうん、なんかほんと地下通路発見しちゃったみたいな感じになって、
うん、
もちろん入ったら行けたんだけど、すごいなんかゾワゾワした、なんかこんなところにっていうそういうの発見するとなんか都会の良さ見つけたって思っちゃう
その長い歴史の中でね、うん、なんか拡張されたり閉ざされたりを繰り返して、よくわかんないところにある出口が、
そうなんだよね、
ちょっとロマン、
そこにあるんだろう、ロマン、ロマンあるよね、
あるある池袋はねもう全然わかんないね、
うん、池袋は超ややこしい、うん、あとあの大阪ナンバーも大変、
うん、あ、梅田ナンバーわかんないね、
梅田ナンバーも大変、
うん、楽しいよね、
うん、
でも梅田ナンバーはさ地下わかんないけど、
うんうん、
結構お店がさなんかこう活気があるから、
うん、
人通りとかも活気があるから、
うん、
歩いてて全然怖くない、普通にショッピングモール歩いてる感じだから、
うん、まあそうだね、うん、怖いとこは気持ち的には分かる、
なんか東京の方がもうちょっとなんか
何にもない通路あるよね、
うん、何にもなかったり入るのに勇気いるなっていうお店ばっかりだったりするから、うん、なんか気持ちが若干テンションがこうちょっと怖い、
うん、
気持ちいいな、
あの新宿のあそこなんだっけ名前、なんだ出てこない、
あてよ、
地下街の駅からちょっと遠い西武新宿の方に行く地下街、
あのサブナード、
サブナード、そう、
サブナード、
サブナードもマックスなんだよね
サブナードね、
うん、サブナード、まず知らないとサブナードに行けないよね、
うん、
サブナード行くまでが遠いんだよね、
うん、途中変なとこ入って行かないと、
なんか丸の内線のあたりから、
うん、
急に通路ができてるんだよね、
うんうんうん、
サブナード自体も広いし、
うん、
サブナードから出る階段すごい長い、深いから、なんか区役所のあたりに出るけど、
うんうんうんうん、
なんか深くてあそこ登りたくないっていつも思う、
そこ結構広いよね、
広いで意外とスタバとか入ってたりする、
うん、
今もあんのかなスタバ、なんかあとあの舞台衣装の店がある、
ああ
動乱とか置いてる、
地下街かつら置きがちですもん
ね、地下街かつら置きがち、確かに、なんでだろう確かに地下街かつら置きがちだよ、不思議、
舞台衣装もそうですけど、
うん、
ダンス衣装とか、
なんだろう、なんでなんだろう、
なんでなんだろう、
不思議だわ、う
ん、アクセスしやすいのかな、3丁目とか2丁目とかのさ、
ああ、まあ、なんか小パブ系のお店とか関係あるのかな、
うん、
まあ、昔コマ劇場あったしね歌舞伎町に、
あ
今はないけどサブちゃんが公演してたしね、
そうなんだ、
コマ劇場といえばなんか私の中ではサブちゃんです、
うん、
なんか休業してるっぽいけど地下街なんか、いやサブナード検索したら、
えサブナード、
サブナード自体がですか、
あいや当館は4月25日が当面の間って書いて
る、あやっぱあのコロナ的なやつか、
はいはいはい、
かわいそうに、
東京の地下街はどうなっている
やばいですね、
ほんとだ大変だ、
大変だな、ほんとほんとだ、
ハイチコーヒーってさ、
あ
ドライカレー美味しいコーヒー屋さんあったじゃないですか、
はい、
新宿西口の方のお店結構行ってたんだけど、うん、なん去年か一昨年ぐらいかな、うん、なんかまた食べたくなって、
うん、
調べたらサブナードに入ってたから、
あるある、
うん、なんかそれだけのための
あ
価値が
サブナードのハイチコーヒーのためだけに、
うん、サブナードの価値はハイチコーヒー、
ハイチカフェ、ハイチコーヒーのあの感じすごい好きなんだけど、
うん、
唯一、あなんかメール来た、唯一あの私がハイチコーヒーに大きな注文があって、
うん、
カレーとコーヒーセットのコーヒーを紅茶にしてくれないの、あそこは、
あそうなんだ
もう私はコーヒーが飲めないからさ、好きだから行くんだけど、カレーのコーヒーセット紅茶って頼んでも、あのコーヒーしかダメですって言われ
る。うん、まあ、コーヒー、なるほど、ハイチやからかしら。
そうなの、うん、紅茶もあるんだよ、あるんだけど、あるんだけどセットにはしてくれない。
プライドだからね。
プライドが、そう、コーヒープライドがあるんだよ、うん、しょうがない。
まだ閉店しないみたいでよかったです。
あ、よかったです。
よかった。
ハイチコーヒーのことなんかすごい久しぶりに思い出したよ。
うん、
もう25分経ってる。
うわ、
何の話をしてこんなに長くなった
の。鹿が新宿ダンジョン、
新宿ダンジョンの話。はい、ダンジョン、他の町でダンジョン感じたことあったかな。うん、まあ、名古屋はダンジョン。
へ
え。
名古屋はなんか地下街が、うん、とにかく頑張ってるから、
へ
え、なんか名古屋はすごい。
なんかでもっていうか、なんか地下街をさ必要に迫られて作ってるのは札幌っていうイメージがあるじゃん。
ああ、札幌もそうだね。
でも全然思い出せないんだよね、札幌の地下街。
札幌もなんか天井低いとこがあった記憶はある。
へえ。
なんかさ、
うん、
あの地下入っていく階段の途中にお店があるとテンション上がらない？
それは上がるね。
わかるでしょ。わかるわかるよね。
すっごいわかる。
なんかなんだろうね、あの感じ。途中の中2階みたいなところに急にそこだけお店があるとこたまにあるよね。
うん、あの、はい、新宿の話になって申し訳ないけど、また、
はいはい、
あの。JR の西口の緑の窓口あたりから、
うんうん、
あの小田急の急行に向かう急行の、 あの上、急行が上になってんじゃん、上、ね、うん、上の階になってんじゃん、うん、そこに向かう途中に階段を上るんだけど、
うん、
その階段の途中に喫茶店があるんだよ。
どこだどこだ、うん、どこだ、
あのなんかエスカレーターが、
あ、ガラスがあるところ。
そうそうそう、ガラスがあるところ。
ドトールかなんかじゃない？
ドトールかな、なんかよくわかんない、うん、喫茶店が、あのロッカーがこう、
うん、
なんか逆側、通路の逆側にロッカーがあって、
うん、
反対側になんかガラス張りの、
その裏側から見ると、
うん、
あそこどう行くんだろうって思うところじゃない？
うん、多分そう、多分そう。
あー、あるあるある、
うん、あそこいつも謎だなーって
思う、うん、なんかあの 中2階とかその途中で思い出したのは、
うん、
地下街っていうほど地下街じゃないんだけど、
うん、
確かね半蔵門駅だったと思うんだけど、
うん、
半蔵門駅なんて乗り換えとかないとこだから、
うん、
駅としてはすごいシンプルっていうか、なんかちっちゃめの駅なんだけど、うんうんうん、地下鉄で、
うんうんうん、
でもなんか入ってくところの途中に確かね、
うん、
なんだっけ、美容室床屋さんかな、
へ
ー、もしかしたら半蔵門じゃないかも、なんかそういう記憶があるんだよね、あの辺の駅でそういうなんか途中に急になんか変なお店が入ってるみたいな。
駅の中に、
駅の中っていうか駅の階段の途中っていうか、
へ
え、なんかあった気がする。半蔵門じゃないかもしれないけど、そういうのなんかテンション上がるよね。
階段の途中はめちゃくちゃテンション上がる、ね、うん、
不思議、
うん、
何なんだろう、あの気持ち。でもみんな共通する何かがあるね、うん、
なんかお店じゃないけど、
うん、
前牛さんと多分初めて旅行行った時、
うん、
あの山形の仙台屋ってとこに泊まったじゃん、
うん、あれはよかったね。
迷宮みたいになってたでしょ、あそこの旅館、うん、
すごい旅館だった。
増設に増設を重ねてるっていう感じで、
なんかほんと階段の途中に部屋があったりする
んだよね。そうそうそうそう、あそこの部屋すげえ泊まりたかった。
あれは、うん、あれはテンション上がったよ。、
うん、何ここって思ったもんね、
うん、ああいう建物がなんかゾワゾワするね、うん、
あそこ最高だったな。
最高だよ。うん、
あの部屋のさ、
うん、
あの中に避難経路みたいな地図が書いてあるでしょ。
あった
あれがさ、絶対もっと部屋あるよねって感じ
のさ、うん、そうだね、そうだよね。そう、
なんか
あれを見ては
全部書き切ってないよねっていう、
出られないよって感じだったね、
うん
うん、ああ仙台屋懐かしい。
あそこは私の中でかなり評価の高い旅館、うん、
わかるよ、うん、まだあるかなあそこ。
あってほしいな。
あってほしいね。壁薄かったんだよねあそこ。
そう、帰ってくるときにさ、うん、なんか AV の声聞こえてたんだよ。
そうなんだよ、隣の部屋のね
すごい大きい声で。
そう、それは覚えてる
ひどいなって思ったんだよね。
喘ぎ声聞こえてたの隣のテレビ
ちょっと笑っちゃうよね、うん、
あれはひどかった、
うん、
いや
面白かったな。
階段の途中のドアってなんであんなに惹かれるんだろう、
ね、
なんかあれこれあれもう時間あれかな。
そうだね、やっぱ
30分だった。
はい、今最後にベルクを思い出して、ベルクがまだ
ベルクも確かに途中だよね。なんか位置が
まだなんかずっと私がいた時から、この前5年ぐらい前から、うん、閉店するって言ったけど、まだ いるわ。いる
ベルクの人多分根性座ってるからやると思うよ、
うん
う
ん、ずっと戦ってることを、 JR 戦ってることをすごいアピールしてるで同じ。
JR と、うん、戦ってるもんね、
うん、
ベルクはやるんじゃないかな。
なんかベルクってすごいなんかみんなにから熱狂的に支持されてる
よね。うん、そうだね。実はそんなに行ったことないんだけど。
そう、私もね行ったことがなくて、う
ん、ま、あの友達が写真展とかやったからそれは見に行って、うん、まあ、ベルクは多分根性座ってるからやるんじゃないかな、うん
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかあの私が思い出したのは、なんか多分子供の頃の思い出の中でもトップクラスのやつだからどっかで言ってそうだけど、
うん、
幼稚園ぐらいの時に親に連れられて行った、もう今誰だか分かんない親戚の家で、
あ、聞いたことあるかも、
うん、多分言ったと思う。その家が階段の途中にドアがあったの。階段登りきる手前の壁にドアがあって、で多分記憶ちょっといろいろ混ざって捏造されちゃってんだけど、
うん、
記憶だとそのドアをなんだろうと思って開けてみたら、うん、おばあちゃんよりおばあちゃんな人が奥に座ってた。
聞いた。
そうそう、
なんか聞いても面白い。
その記憶はあるんだよ。なんかこう隠れアイテムみたいな感じで。どっか混ざってそうな気もするんだよね。でも多分その人はいたの、実際にどっかでは見たはずなの、そのおばあちゃん
おばあちゃん
なんかそういえばさ、うん、あの牛さんの弟さんがさ、
うん、
あの中2階何蔵のある部屋みたいな家みたいにさ、
うん、
なんかなんか収納スペースを中2階に作って、
今の家そうなんだよ、うちの弟の部屋。
なんかもしかしてあるかもね。なんかこう
そういうことが
そう
起こり得るかもしれない。
なあ、いやなんかその弟さんもさ、
あ、
なんか原体験みたいな、
なんかあるのかな。
深層心理っていうか。
でも弟の家の中2階はもう建てないから、
うん、
屋根裏みたいな狭さだから、
うん、
あそこは結構活用困ってるんじゃないかと思うんだよね。どうしてんだろう今。
荷物置き場じゃない。
荷物置き場にしてるはずだけど、うん、でもそこも立って入れないから、
うん、
結構使いづらいと思うんだよね。
そっか。
どうしているのか、
うん、
いや何を大切にかな、なんだろう。中2階、中2階かな、
はい、
立って入れる中2階です。
いや立って入れる中2階を大切に。
そう、大切に。
建築設計する段階じゃないとなかなか
大切にしようがない。そうだね、大切に、まあ、壊す、今あるものを壊さないってことで。じゃあ立って入れる中2階を大切に。
はい、
ありがとうございます。